こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。住宅営業マンペコペコ日記、今月2件5000万。死にもの狂いでノルマこなしますは、屋敷和夫がローコスト住宅メーカーで約10年働き、約120件の住宅建築に関わった経験をもとに記す実話系のドキュメント日記である。著者は35歳で消費者金融業界から住宅営業へ転じ、契約獲得、客の見極め、上司からの圧力、クレーム対応、同僚の離職といった日常を当事者の視点から描く。中心にあるのは、朝礼や会議で掲げさせられる目標が未達を許さないノルマへ変質する職場の構造だ。本書は住宅販売の実務書や成功物語ではない、住宅という高額商品を扱う営業の現場で、売り手の生活評価心理状態がどのように契約数字と結びつくかを示す記録である。同時に、顧客へ住宅ローンを進める側だった著者自身が返済破綻に至る経緯にも触れ、販売者と生活者の境界が崩れる危うさを浮かび上がらせる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、目標が実質的な強制ノルマへ変わる職場の仕組み。本書で繰り返し問題になるのは、会社が形式上はノルマはなく目標があると言いながら、実態としては達成を強く強いる点である。営業マンは会議や朝礼で月間の経過件数金額を自ら宣言し、その数字が未達だった場合には上司からの叱責、評価低下、見せしめのような圧力を受けうる。ここでは目標設定が能力開発や行動の優先順位を整えるための手段ではなく、責任を個人へ集中させる装置になっている。住宅は検討期間が長く、顧客の資金事情、土地、家族の合意、融資審査など営業個人だけでは動かせない条件が多い商品である。それにもかかわらず、月単位の数字だけが絶対されると、営業は長期的な信頼形成より月末までに契約へ近づける行為へ追い込まれる。本書の価値は、この圧力を抽象的な厳しい営業という言葉で済ませず、日々の発言、会議、心理的緊張として記録しているところにある。個人の根性の不足として未達を処理する文化が、組織の過重労働や離職を生む過程を考える材料になる。次に、高額な住宅販売で生じる顧客獲得競争と契約優先の判断。住宅営業では一件の契約金額が大きく、制約までに要する時間も長い。そのため、本書では展示場や見込み客をめぐる競争キャンペーン、契約金をめぐるやり取りなどが営業活動の緊張を高める要素として扱われる。営業担当者にとって、顧客は生活を共に設計する相手である一方、月間実績を左右する限られた案件でもある。この二重性が顧客を金になるかならないかという選別の視線で見てしまう危険を生む。本書はその視線を称賛するのではなく、過大な数字目標の下で営業がどのような行動原理へ誘導されるかを示している。例えば、期間限定の特典や早期契約を促す仕組みは、顧客にとって本当に比較検討する時間が十分かという問題と切り離せない。住宅購入者には、営業トークだけで決めず、資金計画、土地条件、使用、契約条件を独自に確認する必要があることも読み取れる。反対に、営業職側には短期の数字を理由にして顧客の判断を急がせることが後の不信やクレームにもつながりうるという範囲がある。売買の攻防を描くことで、契約中心の評価制度が接客の質へ及ぼす影響を可視化している。さらに、ローコスト住宅の販売現場から見える商品説明と情報格差。本書には自由設計と企画設計の違い、住宅メーカーの選ばれ方、キャンペーンの訴求といった住宅販売に固有の実務的論点も現れる。ローコスト住宅は予算を抑えて持ち家を実現したい顧客にとって重要な選択肢である。ただし、価格の安さという入り口だけでは、使用の範囲、追加費用が生じる条件、設計の自由度、工期やアフターサービスまで判断できない。販売側が商品をどのような言葉で見せるかによって、顧客の期待値は大きく変わる。本書のものは言いようという問題意識は、説明の仕方が単なる表現技術にとどまらず、購入者の理解を左右することを示す。これは特定の住宅会社だけの話ではない。高額で複雑な商品では、売り手が把握する情報量と買い手が契約時に理解できる情報量との間に格差が生じやすい。読者は営業の苦労を知るだけでなく、住宅取得を考える際に標準仕様とオプション、総額、住宅ローン返済を分けて確認する重要性を学べる。もっとも、本書は中立的な住宅選びの手引きではなく、強い販売圧力がある現場から見た記録である。だからこそ、宣伝文句の背後にある営業上の事情を考える視点を与える。そして、過重労働、上司の横暴、離職が連鎖する営業組織の問題。本書が描く職場では、厳しい販売目標だけでなく、長時間に及ぶ業務、上司の威圧的な振る舞い、顧客対応の負担が重なっている。住宅営業は契約を取れば終わりではない。 顧客との打ち合わせ、社内外との調整、契約後の確認、問い合わせや不満への対応まで仕事は広範囲に及ぶ。こうした負荷に加えて成績不振を個人の問題として扱う管理が続けば、休息や相談の余地は小さくなる。本社で同僚が次々に辞めていくという描写が重要なのは、離職を一人一人の適性の問題に還元していないからである。人が辞めることで残った人の担当範囲や精神的負担が増え、組織の余裕がさらに失われるという悪循環が想定できる。また上司の強い言葉は短期的には行動を促しても、顧客への誠実な説明や問題の早期共有を妨げる可能性がある。本社は営業職に必要な競争や成果評価そのものを否定する内容として読むより、どの水準を超えると管理が人を壊す方向へ作用するのかを問う記録として読むべきだろう。働く人にとっては、自分の苦痛を個人的な弱さと決めつけず、業務量評価、指揮命令、相談経路という職場の条件を点検する契機になる。最後に、住宅ローンを売る側が返済破綻するという自己告白の重み。著者は住宅ローンを顧客へ進める立場にありながら、自身の住宅ローンが破綻へ至る経緯も包み隠さず記している。この事実は本書を単なるブラック企業告発や業界暴露に終わらせない。住宅取得では多くの人が長期の返済計画を前提に判断するが、その計画は収入の継続、健康、家族状況、勤務先の安定といった不確実な条件の上に成り立つ。営業担当者が商品知識を持っていても自らの雇用や収入が不安定化すれば家計は容易に揺らぐ。つまりローンの問題は個人の金融知識だけで完全に防げるものではなく、働き方や収入構造とも結びついている。本書は家を売る人が必ずしも住宅購入のリスクから自由ではないという逆説を示す。購入者にとっての実践的な教訓は、借りられる額を基準にせず、収入減や予期せぬ支出にも耐えられる返済額を考えることにある。一方で営業側には、契約を成立させることと顧客が長期にわたって返済を続けられることは別の問題だという倫理的な論点を突きつける。著者自身の失敗を含めるからこそ、住宅ローンの危険性が一般論ではなく生活の現実として伝わる。結論として、本書は住宅業界を志望する人、現に営業職で数字の圧力を感じている人、そして住宅購入を検討する人に適している。業界経験のない読者にとっても、持ち家取得という人生の大きな決定が販売現場の築地目標や営業担当者の評価と無関係ではないことを理解する助けになる。住宅営業の仕事を美化せず、契約獲得の競争、威圧的な管理、疲弊と離職、住宅ローンの不確実性を一つの当事者経験として結びつけている点が本書の実用的、知的な価値である。同種の営業本には、成約率を上げる和法、顧客管理、成功した営業マンの習慣を中心に置くものが多い。また企業批判の本には制度上の問題を外部から整理するものもある。それに対して本書は販売技法にも触れながら、それが過大なノルマの下でどのように使われ、働く人自身の生活をどう圧迫しうるかを日記形式で示す。著者がローンを進める側でありながら、自ら返済破綻に至った事実もこの本の視野を深くしている。成功法則を求める読書には向かないが、住宅販売の現実、成果主義の限界、家計と雇用の連動を具体的に考えたい読者には印象に残る記録となる。ご支援いただける場合は、屋敷構造、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。